耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1336回2月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん飛行機のファーストクラス乗ったことあるでしょうか。僕はですね、ないどころか飛行機に乗ったこともないんですね。この仕事ほとんど東京にあるのであんまり乗る必要がないってのと、僕は八百屋の息子なので家族旅行も海外に行ったことがないってのと、そして大学時代とかもですね、ややインド派だったのであんまり遠くに行かなかったのがありまして、飛行機乗ることが本当に長かったんですね。でもそのね、ファーストクラスよく聞きますよね。ファーストクラス、エコノミークラスなんていうそのクラス分け、どんぐらいするのかって、前にちょっとそういう本紹介した時にね、200万かかるって聞いて、東京ニューヨーク間が約200万、まあ季節によるけど、200万あったら東京からニューヨーク行って、そして東京帰ってくるまでのなんかロギン全部使えるんじゃないかと思っちゃう、そんな貧乏人です。でも飛行機に乗るだけで200万払える人たちって本当にどんな人なのかちょっと興味あったりしますよね。というわけで、前回ですね、ファーストクラスのキャビンアテンダントが、創業社長や成功者たちと関わる中で見つけた、そのファーストクラスに乗る人の習慣って本がありましたけど、あれのコミュニケーション編を今日はご紹介しようと思います。著者の水木明子さん、デビュー作が12万部ということでね、まさに元キャビンアテンダントらしく飛んでいる著者さんですけども、あんまりうまくないですね。早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小電車より出ております水木明子著、ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣コミュニケーション編という本です。まずは著者の水木明子さん、すごい綺麗な名前なんですけどね、美しい月に、そして明子というのはひらがなで開いています。この方はですね、日系および外資系の両方で活躍してこられた元国際線キャビンアテンダントです。以下 CA と言っていきますけど、現在は女性のキャリアを支援するコンサルティング会社を経営してまして、CA 経験者のポテンシャルを生かした企業向けマーケティングサービス、空飛ぶマーケッター接待研修なんてのを行っています。また水木さん自身も人材育成コンサルタントとして、全国各地で年間180回以上の講演研修を行う日々を過ごしていらっしゃるそうです。年間180回、すごいですね。単純計算2日に1回かと。で、水木さんね、元ファーストクラスの CA ってことなんですけど、ファーストクラスの搭乗料金ね、200万ぐらいかかるらしいんですよ。もちろん航空会社とかね、季節とか曜日によっても値段設定だいぶ変わりますけども、日本ニューヨーク間往復で200万と。車買えちゃうじゃないかと。そんな値段なんですね。なのでやっぱりそこに乗る人はですね、それなりの、お金とか地位を得たですね、成功者なんです。そんな環境で、多くの成功者たちとフライトを共にしてきた水木さん、ファーストクラスのお客様は会話だけで自分のファンを増やせる人たらしであるなんてことを本の中で言ってました。この人たらしというキーワード、僕は歴史好きってよく言いますけどね、歴史好きの皆さんやっぱ人たらしって言ったら秀吉を思い出しますよね。人にうまく取り入るっていうなんかいやらしい言い方というよりは、人に好かれるし、また秀吉の場合は特にそうですけど、人を応援する、人の役に立って人に好かれるっていう、そういうなんか才能がありましたよね。やっぱり成功者の皆さんもそうなんじゃないかと、この本を読んでて思いました。というわけでこの本はですね、成功者たちはどんなコミュニケーションの習慣を持っていて、どんな状況でどんな風に活用しているのかを、水木さんの視点で、水木さんの経験を水木さんの言葉で語って、水木さんの言葉でまとめている、そんな一冊になっています。なので巷に溢れるこのコミュニケーションノウハウ本とはまたちょっと違ってですね、普段はあんまり知ることができない、そのファーストクラスのキャビンアテンダントとお客様の会話ってこんな感じなのよっていうのも感じることができるですね、面白い一冊になってますので、興味を持った方はぜひ読んでみてください。で、現在は人材育成コンサルタントである水木さんですが、そんな水木さんがキャビンアテンダント時代どんな経験をされてきたか、ちょっとね、ここで語っていこうと思います。まずはこちら、成功者は絶妙な褒め言葉を使う。はい、何でもですね、ファーストクラスのお客様は相手を褒める言葉をよく使うんだそうです。で、これがおだてるのとはまた違うらしいんですね。その褒めるっていうのが、その相手が持っている美徳とか長所っていうのを認めてあげる。で、しかもそのただ褒めるだけじゃなくて、大切なのが具体性とタイミングである、そういうふうに言ってますね。具体性というのはですね、その褒め言葉に具体性を持たせることなんですけども、例えば今日の提案良かったねっていう風に褒めるだけじゃなくて、 今日の提案、時折先方の担当者が身を乗り出して聞いたね、すごかったじゃないっていうふうに褒めてあげることが具体性のある褒め言葉で、さらにタイミングも重要で、今のその提案の件だったら、その提案営業が終わってすぐ、その帰り道で、褒めてあげるのがいいよねと。で、そういうタイミングというのを、やっぱり成功者の方は心得てるなーっていうのが、キャビンアテンダントとしての経験でもあるんだそうです。まあ、詳しくはちょっとそっち見てみてください。で、もう一つ。成功者は、リスペクトを込めた、教えてください、という姿勢で質問する。はい、水木さん曰くファーストクラスのお客様は皆さん腰が低くて謙虚なんだそうですね。えファーストクラスの座席見ましたけどね、あれふんぞり返って座りたくなるような椅子ですけどね、謙虚らしいんですよ。会話の中で知らないことが出てきても変に知ったかぶりをするんじゃなくて、あ、私はそれについてよく知らないから教えてほしいって聞き返してくるんだそうです。もう本当新しい情報とか知識を得るのに貪欲な方なんでしょうけどね。で、知らない話題についてその教えてほしいって聞けるっていうことはですね、まあすぐに回答が得られるっていうメリットと、その質問を機会に親しくなれるっていうメリットがあると言います。なのでやっぱり水木さんもね、ポッと話をした時に、あ、それちょっと教えてくださいって言われることがあるらしくて、そういうお客様とやっぱり親密になってね、その木を降りる時のお客様がそのお辞儀をしてくれたりとかして、あ、素敵な方だなっていうふうに思うらしいですね。で、水木さんによると、この教えてほしいという姿勢を見せることは、相手の自己有能感。まあ言ってしまえばその自尊心とか優越感みたいなものですね。これを満たして、短時間で距離が埋まると言います。まあ確かに僕もね、あ、それ何なんですかって。今日のディレクターはまさによく聞いてくれる人なんですけども、ついついなんか気持ちよくて喋っちゃうんですけどね。それたまに取られててどっかで流されたりするんですけど、まあそういう意味でですね、やっぱりなんか相手にこう、聞かれるってなんか認めてもらえたとか頼りにされてるっていうなんか嬉しい気持ちになりますよね。なので、まず皆さん相手に教えてほしいというところから始めるのはいかがでしょうかと、そういったことが学べる部分でした。で、もう少しですね、この自尊心を満たして相手との距離を縮めるっていう点について掘り下げていくと、水木さんがこのご自身でも使ってこられたというこの相手の自尊心を満たす依頼と相談のフレーズというものがあるんですが、これが目上の方とかメンターに相談を持ちかけるときに使えるキーワードなんですね。これちょっと一つだけ紹介しましょう。実は何々さんにしかご相談できない内容のお話なので、ぜひお時間を頂戴したいと思っております。ね、何々さんにしか相談できない、これがやっぱりですね、後輩とかに言われたら先輩はこう、うん、じゃあちょっと乗ってあげなきゃなって気持ちになってぐっと距離が縮まるわけです。特に水木さんの場合はやっぱ女性ってのもあってその辺強いと思うんですけどね。矢島さんにしかとか言ったらへーってちょっと参っちゃいますけどね。いやらしいですね僕。まあ、そんな感じでですね、実際皆さんのコミュニケーションに役に立つテクニックっていうのはこの本にたくさんあるなっていうふうに思いました。で、ただね、今その何々さんだけっていうのはちょっと欠点もあって、そう頻繁に使えないんですよ。みんなに言ってるんでしょってことになっちゃうから。だから切り札として、ほんと、とっておきの時に使うと。これ使うと、でも水木さん曰く、どんなに忙しい人でも大抵の人は時間を取って相談に乗ってくれたっていうんですね。と、まあ、というわけで切り札として覚えておいてはいかがでしょうか。という感じで、本の内容をちょっと紹介してきましたけども、まあ、僕が喋ってることだけだとですね、なんか当たり前じゃないかなと思った人も多いと思います。だからこの本の魅力はやっぱりそのファーストクラスのキャビンアテンダントだったっていうことと、ファーストクラスのお客様がこういうことを言ったっていうお話、あとはね、僕ちょっと泣いちゃったのがね、亡くなった奥様の分の席っていうエピソードがありまして、それがね、奥さんを亡くされた人がその乗ってたんだけど、そこでちょっといいお話があるんですよ。ね、思わずその旦那さんがね、泣いちゃったっていうお話もあるので、こういういい話、ファーストクラスにあったちょっといい話みたいな、そういうのも知りたい人はですね、ぜひ読んでみてください。読み物としても読めますが、やっぱりそのファーストクラスに乗る人たちのその、成功者としてのね、やっぱその人徳の高さみたいなのも感じられますので、あんまり卑屈な気持ちで読むと逆効果だと思いますので、ファーストクラスってどんな世界なんだろうなって、僕もそうなりたいなって、そういう風に思える人は、こちらの本ぜひおすすめします。では書籍情報です。ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣。コミュニケーション編、水木明子著、商電社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣ということでですね、前回の本がね、そのコミュニケーション編っていうのがついてないんだけど、ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣というタイトルだったんですが、これがですね、新刊ラジオ第1039回2010年1月30日号だったんですね。やや1年前、ほぼちょうど1年前やってたわけですよ。で、1年経ってコミュニケーション編を出したということで、コミュニケーション編と銘打ってますけどね、ややコミュニケーションに特化してますけども、今回またエピソードが面白かったので、多分その次も出せるんじゃないかなと思いました。まあ、とかくそのやっぱファーストクラスってこういう人たちが乗ってるのかっていうエピソードが面白い。そう、リッツ・カールトンなんかにちょっと似てるかなっていうタイプの本なので、読み物としてぜひね、楽しんで見てみてください。また前作は特集ページもね、新刊 JP の方で作ったので、まあよかったらですね、新刊 JP、これ新刊ラジオテキスト版ですね。きっかけになった企画ですね。新刊ラジオテキスト版がありますので、こちらの回覗いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。最近残業がすごい男、石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。残業ってありましたっけ、そんなに。
ありますよ。おしっこがあんまり出ないっていう、そう、なんかちょっと残ってる感じがするんですよ。
それ残業感。
尿感ですよね。
残業感ではないです。
違いました。すいません、はい。というわけでですね、はい、本日紹介したいオーディオブック、こちらです。
なぜあの部門は残業なしで好成績なのか、6時に帰るチーム術。
はい、はい、
6時、
まあ、早い、
まあ、18時だと思うんですけどね。
朝じゃないでしょ。それはもう残業どころか泊まりじゃないですか。
そりゃそうだ。まあ18時に帰るチーム術、まあ、6時に帰るチーム術ということで、はい、こちらがですね、はい、小室俊恵さんというですね、
美人、
あ、すみません、小室芳恵さんという
美人、はい、
まあ、美人ですね、
はい、すごく美人です。
はい、まあ、女性の方が書かれた本なんですが、
はい、
6時に帰る。
まあ普通の会社員の方なら、そんな毎日毎日6時に帰るのは無理だよっていう風になりますよね。
ねえ、日本人ね、残業がなんか大好きなんじゃないかってぐらいね。
ですよね。
残業してますからね。
してますからね。
最近聞いた話だと、欧米人が25時まで営業してるなんか本屋だか喫茶店だか見つけて、
はい、
25時とかの、思ったより日本、思った通り日本人って俺より1時間1日が多いんだぜっていうアメリカンジョークがインターネットで流行ってましたけど。
っていうぐらいなんですけど、まあでも実際その6時に帰るためのチームを作れば、仕事の効率はよく上がるよと。
そうなんですよね、
はい、ただ実際作れるかっていう話なんですが、ここがミソで、
はい、
この小室さん曰くですね、そのもう6時に強制退社っていうルールを作る、
ね、はい、
そうすると、まあ、反感は当然出るんですよ。じゃあ人増やしてくださいよとか、そんな時間じゃ無理ですよってなんですけど、ね、そうじゃなくて、6時に仕事を終えるためにはどういう風に仕事をすればいいのかをみんなで考えよう。
なるほど。
そのための仕組み作り、
できない理由ではなくて、
そう、
なぜできないのかを考えてみよう。
そうで、やるためには何をしなきゃいけないかなって考えれば、仕事の効率は良くなるし、
うん、
いい仕事ができるよっていうところなんですよね。
そうですね、書いてることをごもっともらったんですね、
はい。
まあ、実際この小室さんが取った方法というのはちょっと荒領地だったかもしれませんけれども、うん、そこでね、培ったノウハウというのは基本的に皆さんの役に立つと思いますので、
はい、
まあ、残業にチームが苦しめられてるなと思ってる方はぜひ参考にしてみてください。
そうですね、あと、まあ、チームリーダーやってる人とかね、これで参考にしてもらったらいいかなって思います。というわけで、本日紹介したオーディオブック、なぜあの部門は残業なしで好成績なのか、6時に帰るチーム術は、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。あとね、僕すごいカルマが残ってる気がするんですよね。
残業と
仏
教哲学ですね。
ね。